こんにちは、秋葉パークのポッドキャストです。このポッドキャストでは星回りの影響を皆さんの生活に役立てていただけるように、今週の過ごし方と合わせてお伝えしています。小さなエピソードやおしゃべりとともに、毎週日曜日夜9時にリリースしています。本日は4月14日です。皆様いかがお過ごしですか？1週間どうでしたか？先週 の、 あの9日にくらいにこうあったこう皆既日食を伴う新月って言って、おどろおどろしいね新月だったんだけど、やっぱりそこを抜けて、あのずっしりとしたものが軽くなったっていう方もなんとなくね多いんじゃないかなと思います。私もね、全然体調悪いわけじゃないんだけど、なんかなんていうのかな、重たかったが気持ちが重たかったところがから抜けた感じがすごくして、後半はちまちま作業とか進めることができました。で、そう、ポッドキャストもね、すごくちょっとずつだけど聞いてくださる方が増えて、お声をいただいたりね、ありがとうございます。ちょっと頑張っていきたいと思ってるので、お一人でも多くの方にね、役に立てたらと思うので、ぜひ、内容が改めて使える星読みっていうことでインスタのポストも上げたいと思いますので、そちらもよかったらご覧いただければと思います。早速なんだけど、今日のねメインのところはね、この来週の日曜日4月21日、ピンポイントで言ったらそこなんだけど、2014年今年のハイライトになるようなタイミングです。こうピンポイントのタイミングなんだけどね、何のタイミングかというと、飛躍とか変革とかをするチャンスのタイミングです。ここが、どこについてかというとね、生活に根ざしたものとか生活に密着したもの、衣食住とか仕事とかプライベート、ごくごくプライベートの人間関係とか、その辺に飛躍とか変革が起こりそうなタイミングです。で、どういうスパンかというと、前回似たような星の配置になったのがね、2010年から11年ぐらいなので、そのくらいの時に自分でね、仕事とかプライベートとかで割と大きな変革があった方が多いんじゃないかなと思うんだけど、私もねあったんですけどね、振り返るとね、ちょっと思い出してみるとヒントもあるかも。で、その時よりももっと今回は生活に密着した部分とか収入を作っていく土台のところに、何かチャンスがありそうっていう感じです。で、ここで21日のね日曜日に何か起きるというよりかは大きな動きなので、今週ももちろん大事だし、5月の半ばぐらいまでは続くような影響があると思います。ただこの21っていうのがピーク、山場なのね。なので、その辺で来たチャンスは掴んでもらいたいなと思ったので、今回こちらをテーマにしています。まあ、自分もなんだけどね。で、今回ね、このチャンスっていうのがね、特徴、大きな特徴がチャンスの顔をしてこないかもしれないっていうのがね、大きな特徴なんです。っていうのは、変革、予測できないチャンスというか、予測できないことが起こる可能性がとてもあって、チャンスってさ、なんかさ、明らかにやったラッキーとか、これ掴んだ方が良くないっていう分かりやすいものだったらね、迷わず掴むかもしれないんだけど、抵抗をちょっと感じたりとかね、自分にできるのかなとか、そういうの一瞬ねパッて思うかもしれないような質の今回はチャンスなので、例えばそれが生活を変えるかもしれない、そういう種になるかもしれないとか、そこにちょっとこう スパイスになるかもしれないとか、そういうふうにもし思ったら、できるとかできないとか考えずに、チャンス、明らかにチャンスって分かんなくっても、もう掴んでっていう感じです。私も心がけたいと思います。挑戦とか冒険的なことに、見えるかもしれないんだけど、それはもう絶対掴んだ方がいいよっていう感じです。で、この1週間の過ごし方も合わせてお伝えすると、その変革のチャンスをつかむためにすごく大事なことなんだけど、自分にとって今回はね、感覚、五感を、すごく刺激してくるチャンスなんだよね。だから美味しいとか味覚とかもそうだよね。触って心地いいとかいい匂いとか、もちろん目で見て素敵と思うとか、耳心地がいいとか、そういう感覚的に自分にとって快不快をアンテナをちょっときちんと健やかにね、戻した方がいいかなって、今週1週間はそういう意識で過ごされるといいかなと思います。この感覚ってさ、人によるの本当に正解がなくて、自分にしか正解わかんないからね、誰かがさ、それは気にならないって思うとこが自分はすごく気になったりとか、そんな、それのどこがいいのって言われるようなことがさ、自分がすごく心地よかったりとか、本当人によって違うので、自分自身の快不快のアンテナを健やかに戻すことがとても大事な1週間です。そうするとね、チャンス来た時にね、分かりにくいかもしれないけど、来た時により掴みやすくなります。で、この自分にとっての快不快を分かっておくことって、前回までの3回でお話ししたこの時代が変わっていくっていうところにもすごく役立ちます。これは何でかっていうと、もうこの時代、自立していかないとなんない時代になっていくので、それって自分に合ってる情報を選んだりとか、自分に合うものを選び取っていく力がすごく必要になってくるから、今この土台を作るっていう意味でも、すごくこの快不快を分かっておくことめちゃくちゃ大事なので、1週間と言わずなんだけど、今はその見つける後押しがとてもいい時期なので、見たり聞いたりね、五感を食べた時に、スマホ見ながらご飯食べるところをちょっと味わってみるとか、スマホを見ないで味わってみるとか、そういうことでもいいんだけど、アンテナをちょっと健やかに保ってみる。ちょっと睡眠不足の人はいっぱい寝て体調整えてみるとか、そういうことでもいいと思います。あとは相変わらず、行動することがフットワーク軽い1週間なので、ちょっとこれは来週になると流れが変わってくるんだけど、フットワーク軽い1週間なので、やっぱちっちゃなことでもね、やってみる、試してみる、子供のようにごちゃごちゃ考えないでやってみるっていうちっちゃなことがすごく意味あるかなって思います。で、特に何かやらなきゃとか、そういうふうに話したらね、何かやらなきゃいけない、行動しなきゃ、なんていうかな、形にしなきゃいけないとか、思っちゃいがちだと思うんだけど、そうではなくて、焦らなくていいので、勉強したりとか、収入の元になるような好きなことを見つけ、この機会に見つけてみようとか、そういうことでいいので、快不快を、磨くというか見つけるというところが今週大事になってくるかと思います。ねえ、この好景気とかも、この前のハイジャの時はあったんだけど、見た目ね、一見好景気に景気がよく変わったっていう風に前回までなってたんだけど、今回もそうだよね。実質どうなんでしょうって感じだし、個人で 自分で身を守っていかないとならない時代になるので、あんまりね好景気っていう読み方をする方もいるんだけど、私はそれよりも、自分をちょっと見つけるっていう方がそこにつながるんじゃないかなと思ってます。それが今週の過ごし方です。でね、どうですか皆さん、この後押し、あと今月はさ、過去にこうヒントがいっぱいあるよっていう話をしてるので、思い出さないこととかも、普段振り返らないこととかも、振り返る機会も多かったりとか、ありなしの振り分けをしている方とかもいると思うんだけど、ね、ちょっとそれが今週、今度の日曜日ぐらいをピークに何かチャンスにつながりそうですっていう感じです。じゃあ次、今日はね、インスタの方でも私の星読み、私の星読みというかお伝えしたい星読みは内容を書こうと思ってるんだけど、もうこのポッドキャストの日には多分アップしてると思うんですけど、使える星読みなんだけどね、私たちこう天体10個の天体の配置って影響を私は根拠にして話をしてるんだけど、今回はね特に特集したいのはね、個人みんな持ってる10天体っていうお話なんですよね。今日はそれをしたいと思う。10天体って水金地火木土天海冥なんだけど、地火木あと太陽ね、私たち地球にいるからそこは太陽に置き換えてなんだけど、これはね実はあるのは10天体ってワンセットしか存在しないじゃないですか。でこれが毎日毎日結構配置を変えたりとか動いて、私たちはその元に生活をしてるんだけど、ということは私たちが生まれた瞬間も星の配置ってあるんですよね。で個人が持ってる10天体の特徴ってみんなそれぞれ持ってて、そのさ代表的なのがさ何座っていう、自分たちで分かってる何座生まれってやつ、あれが自分が持ってる太陽星座の星座なんですよ。でこれさどういうことかっていうと、母子手帳に載せてほしいような内容なの。生まれた生年月日と時間と出生地によってどの星がどこにあったかっていうことで、皆さんそれぞれ特徴を持ってるんですね。私ももちろん持ってるし、全員持ってるんですよ。で、これが、自分の取説、取扱説明書になるようなものなの。例えば、そうね、仕事面で、例えばこう誰かのためになることがモチベーションになる人と、自分のためになることがモチベーションになる人とかっているじゃない、人によるじゃない、そういうのもすごく影響されてたりとかするの。だから皆さんそれぞれ母子手帳に載せてほしいぐらいの10天体の配置っていうのが持ってるのね。でそれをさどう扱ってるかっていうのは大きいんだけど、これは本質の部分で持ってるっていうことなの。だから生まれた時はそういう本質で生まれてきたけど、それからさどう扱ってるかはそれぞれ違ってて、環境とか年齢とか成長によってこう年輪みたいに外側にねこうどんどんくっついていくんだけど、だからなんかちょっとさ病んじゃったりとかさ、で本来の自分の力を発揮できなかったり、本来の自分のなんかモチベーションを忘れちゃったりとか、そんなの分かんなかったりとかしてる方も多いと思うんだけど、本当は健やかな自分の本質っていうのがあって、それを それは生きる力になるから、それを知る助けになったらいいなっていうのもあって、これも個人リーディングではお伝えしてるんだけど、これはね、それは何なのかっていうことをちょっと今日はお話ししたいと思うんだけどね。この個人が持ってる10天体って、さっき言った太陽星座っていうのが皆さん自認してるやつ、私はサソリ座で、10天体持ってるから、太陽星座はサソリ座、月星座は何座とか、その生まれた時に月がどこにあったかっていう、みんなそれぞれあるんだけど、月星座は私はカニ座っていうことで、例えばこの2つだけでも面白いんだけど、太陽星座っていうのは、太陽星座と月星座っていうのはオンとオフの自分って考えたらすごい分かりやすいかも。太陽星座は社会的で、家から一歩出た時の外向きの自分を表すもので、月星座は家の中とか一人の時とか、身内のもうごくごく心を許せる人の中にいる自分、素の自分、オフね、オフの状態はこういう特徴があるよっていうのを表すのが月星座の特徴だったりするの。で、そういう面で、例えば、それを、例えばさ、太陽月でしょ、水星星座っていうのは、こう水金地火木全部あるからね、水星星座っていうのは、その人の学びとか才能とかコミュニケーションに関するのは、どんなことが向いてるかとかを表すので、金星星座は、私はね、天秤座かな、金星星座は美学、例えばさ、お仕事する時も美学ってあるじゃんね。あとは見た目のさ、気を使うか使わないかとかも美学じゃんね。全然使わない人もいるでしょ。そういうのもこの金星星座が表したりしてるのさ、してるのさって急に北海道弁してます。で、木星星座っていうのは幸せの価値観、本当は自分はどういうことに幸せを感じる人なのかなっていうこととか、あと成功とか発展ってさ、成功って、あなたにとって成功って何ですかって私昔インタビューしたことがあるんだけど、人によって本当に違うんだよね。お金ですとか安定ですっていう人もいれば、バランスですっていう人もいれば、愛ですっていう人もいれば、それ自分にとっての幸せの価値観は、木星星座っていうところが本当になっています。あとは火星星座、これはね、情熱とか行動のモチベーションはどんなことかっていうのがを表します。だからお仕事面を見たいときは、この火星と金星を合わせたりとかね、すると自分でもよく分かってない、こういろいろさ、年輪がついてよく分からなかったことが、あ、本当はこういうのが合ってるのかもしれないなっていうヒントになったりするからさ。で、土星星座っていうのはね、試練とか努力とか、苦手なところを、いや、それを克服する課題みたいなところを表します。で、あと天王星、土天解明だから、天王星は状況を打破したい時とか、進展させたい時、もう現状を抜け出したいっていう時に、どういうことをするとそれができる本質なのかっていうところね。すごい知りたくない？すごい自分で喋ってて知りたくなって、私は分かってるんですけど、自分のご自身のそれをぜひ興味あったら連絡ください。あと海王星、海王星は、夢とか理想とか達成したいことが、自分にとって何なのかっていうところを知れるヒントになる。で、冥王星っていうのはピンチの時とか、もう破壊と再生だよね、リスタート するときに、どんなところを例えば発動すればいいのか、そしたらそういうスイッチが入るのか、そういうことを表す。それぞれのみんなに一人一人にあるスイッチっていうのはバラバラで、ツボだよねを知れるのがこの個人が持ってる十天体のですになるの。これってさ、もうそんなの人によって違うし、生年月日と出生地と出生時間で出すからみんなそれぞれ違うから、もう個人リーディングでしかお伝えはしてないんですけど、これそれぞれみんな持ってるから、だからさ、その十天体がいつも動いてる時にこうする人としない人というか、こうする部分としない部分ってあった当たり前なので、だからあんまりその星の影響されなかったなっていう人もいるだろうし、今回はしたな、影響したなっていう時もあると思うんだよね。個人が持ってる星の配置とこうしてるから、人によって影響の対象もあるものなんですね。だからここを発動させるとスムーズにいくスイッチっていうのが皆さん持ってるので、それが仕事面だったりとか、例えば自分だけじゃなくて、お子さんのことを知りたいとか、これからね環境を与えてあげるのに知りたいとか、そういうこと方も多いです。自分だけのことじゃなくても、その3つ出生地とか分かれば出せるので、出してお伝えすることができるので、なんかこう皆さんそれぞれタイミングがあると思うけど、知りたい時にはご連絡いただければ見ますので、それが個人の取説本質です。十天体を持ってる本質ね。なのこれってなかなかさ説明する時がなくて、私勉強ではないんだけど、結果勉強になってるんだけど、小さい時から星座とか星の理科の、今考えると理科の、小学校の時の理科の授業とかも星のとこだけね、すっごいスッと入ってきて得意だったんですよね。なんかそういう得意なこととかも分かったりとかする、なので生かしていただければと思います。なんかそのことを言いたいんじゃない気がするけど、まあいいや。みんな持ってる取説でね、なんでこれを私はやろうと思ってるのかってすごい考えたんだけど、やっぱりね、さっきも言ったけど、これからは自分たちが自分のことをよく分かったりとか、自立、精神的にもね、自立していかないと、いかないとって言ったら変だね、生きやすくなるにはそうした方がいい時代にどんどんなっていくんだけど、その時に健やかなことが大事なんですよ、とっても。なんか本来の自分は、例えば治癒力ね、病気もそうだけど、治癒力が自分で持ってたりとか、取り返しがつかないくなる前に自分でどうにかできる力を持ってるはずなので、それは皆さんにあるから、ただそれがよく分かんないからさ、起きる外側の起きることにさ攻撃的になっちゃったりとかさ、そうするしか発散方法がなかったりとか、いい悪いじゃないんだけど、でもやっぱり健やかにいけた方が、ゼロ地点が上がった方が多分楽しいと思えることも増えるから、ぜひ興味ある、気になるという方はご自身の取説をお伝えしたいと思いますので、調べることもできるんだよ、ネットで調べることもできるんだけど、意味わかんないとこも結構あると思うので、もしそれでもうちょっとわかりやすく知りたいなっていう方は、ぜひ連絡いただければと思います。そんな感じで今日は個人の 10点って個人が持ってる星のことを、ね、お伝えしたいと思っていたのでお話でした。じゃあ最後に今日のくだらない話を何にしようかなと思ったんだけど、ね、くだらなくないんだけど、ちょっとつながる、健やかにつながる話なんだけど、安眠方法をね、ちょっとシェアしたいと思って。これさ、皆さんよく眠れてますか？私結構は寝つきはいい方だと思うんだけど、もちろんずっとじゃなくて、なんか眠れないなっていう時があったりとか、若い時は全然寝れなかったりとか、ショートスリーパーがかっこいいみたいな、変な歪んだ時もあったので、ただね、きちんと長さじゃないよ、よく寝るっていうことは精神的にも健やかさにつながるところなので、すごく大事なんですよね。大谷選手もさ、とにかく寝るって言ってたじゃん。ね、よく食べてよく寝るのがすごい本当に大事なんだけど、この安眠方法のね、ちょっと素晴らしい方法があって、それをシェアします。で、実はいっぱいあるじゃん、安眠方法って言われてるやつ。寝る前にコーヒー飲むなとかさ。で、私ね、コーヒー大好きで、寝る前も全然飲むんですよね。でもちっちゃい時からそうだから、あんま関係ないんだよね。とかさ、今だったら、スマホを寝る前1時間触んないようにしてくださいとかって、そしたらよく眠れますとか、いっぱいあるんだろうけど、やっぱ人によってさ、合う合わない、どうしてもあるじゃないですか。で、みんなに共通するのは多分適度に疲れることとか、例えば香りを焚いたりすることとかもあると思うんだけど、もっと簡単な方法、それはですね、すごい引っ張って引っ張って引っ張ったんだけど、それはね、お布団に入ったら自分の呼吸を聞いてみてください、よく。これね、めっちゃすぐ寝れる。いや、今までよりかは少なくともすぐ寝られると思います。え、意外とね、私これいつかなんかふと発見したんだけど、やってみたらもう羊を数えるよりも早いです。早いし、理にかなってると思う。意外と自分の呼吸って聞かなくないですか？でも寝る前って睡眠学習とかする人以外は音とか消すしょ？で、まあそこそこ心地いい暗さにするだろうし。だからその時に自分の呼吸の音を聞いてみてください。寝る前、眠れないなと思ったら。意外とね、呼吸浅いなとか、そういう人もそれを意識するとね、深く呼吸するんだよね、音聞かないといけないから。それもあるのかもしれない。なので、とっても簡単な方法なので、眠れない方とか、睡眠の質をちょっと良くしたいなとか、すぐできることやりたいなっていう方は、もう全然すぐできるし、お金かかんないし、毎日できるから、意外とこのちっちゃな積み重ねは大きいので、取り入れてみていただければと思います。で、これ結構前なんだけど発見したの。その後友達にね、お話ししたのさ。そしてちょっとやってみてって言ってやってみてもらったら、よかったって言ってたんだけど、その子の場合は、ナンさん聞いてたら喜ぶかな その子の場合はね、その子ね、音楽がすごく好きな子で、ハードな音楽が好きなのよ。ほいで、ドラムとかベースとか、振動がすごく自分にとっては快だって、心地いいものだって言ってて、なんとこの安眠方法をやった時に、呼吸の音よりもその自分が呼吸する振動で寝れたのって。だからそういう人ももしかしたらいるかもしれない。とにかく寝る時に自分の呼吸の音を聞いて寝るように、ちょっと試してみてください。で、よかったら 効果をね教えてほしい。だからさ、ポッドキャストってさ、なんかメッセージとかするできるとこ今んとこないんですよね。私からなんか投げかけてそれに答えるっていうアクションはできる機能がついてるんだけど、 Spotify のやつはね、今のところコメントをもらったりとかそういう機能がないから、何かしらで 連絡くれてもいいし、うわって実感していただいてもとても嬉しいので、試してみていただければと思います。今日早速やってみて。というわけで、本日はこんな感じにしたいと思います。で、ポッドキャストなんですけど、ちょっと今ね、ポッドキャスト頑張りたくて、まあ無料でだいたい聞けるし、あとこういうのも耳心地もそうだけど相性があると思うから、私がもちろんね、この構成をクオリティよく聞きやすく改善する努力をしなければいけないのは大前提なんだけども、こう広く届けたくて、ほんでさ、会う人がこう拾ってもらえたらいいなって、相性がいい人が拾ってもらえたら嬉しいなって思うから、もしいいなって思ってもらえたら、よかったら口コミしていただけると嬉しいです。ちょっとずつ聞いてくださる方が増えてもらえるように頑張りたいと思います。で、一応ポッドキャストは Spotify と、今のとこは Apple ポッドキャストと、 iPhone の方はアプリが入ってるので聞けます。あとは Google ポッドキャスト、 iPhone じゃない方も無料で聞けます。あとは Amazon Music。これもアマプラ入ってない方も聞けるんじゃないかな。多分無料でいけます。あとは普通にネットラジオでも聞けるので、これは Wi-Fi があれば無料で聞けます。なので、ぜひ、良いと思っていただいた方は口コミしていただけると嬉しいです。そんな感じで今日はここまでにしたいと思います。個人的に影響する星の生かし方とカードを合わせた個人リーディングもオンラインで行っています。気になると思っていただいた方、インスタグラムの DM で、などでご連絡いただければと思います。インスタグラムのアカウントは、アキハアンダーバーグッドムードです。アンダーバー GOODMOOD アキハグッドムードです。ライフスタイルアカウント、アキハパークの方も良ければフォローお願いいたします。ではまた来週、ありがとうございました。良い1週間になりますように。